いつも声の広報富士宮を聞いていただき、ありがとうございます。声の広報富士宮は、デイジー図書と音楽 CD の2種類をご用意しています。プレクストークをお持ちの方には、デイジー図書を。プレクストークをお持ちでない方には、CD プレイヤーで聞くことができる音楽 CD をお送りしています。わからないことや不具合があった場合は、富士宮市役所、広報課の
金子までお気軽にご連絡ください。
電話 22-1119、ファックス 22-1206。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も聞きやすい音訳を目指して頑張ります。旧年中はいろいろとお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、声の広報富士宮、令和8年1月号、通算ナンバー750をお届けします。今月の表紙は、消防フェスティバルで、はしごに登り演技を披露する消防団員です。目次、目次3ページ、身近な犯罪から身を守ろう4ページ、災害から命を守るために5ページ、この時間もったいない。窓口に行かない手続き6ページ。確定申告、市民税、県民税の申告7ページ。第19回富士宮市高校生議会8ページ。子ども子育て宮ゼミ9ページ。生き生きライフ10ページ。見逃せない情報11ページ。富士宮市で働く人を応援します。12ページ。歩く博物館。13ページ。暮らしの中に。14ページ。図書館。15ページ。駅前チャレンジハウス。地輪。16ページ。スポーツ。17ページ。スケジュール。18ページ。街角写真館。19ページ。人口と世帯数。20ページ。目次終わり。身近な犯罪から身を守ろう。市内の犯罪発生状況、令和7年11月10日から12月7日まで、自転車等6件、車上狙い3件、部品狙い4件、空き巣1件、忍び込み1件。空き巣や忍び込みは隙のある家を狙ってる。家にいても必ず施錠を。静岡県警防犯アプリどこでもポリス。県内で発生した犯罪や特殊詐欺、不審者情報、交通事故情報をマップで見ることができます。災害から命を守るために、地震や風水害、火山噴火など突然起こる災害から自分や家族を守るため、普段から備えておくことが大切です。今一度、地震への備えを見直そう。令和6年1月1日に石川県で発生した能登半島地震から2年が経過しました。被災地では今なお復興に向けた取り組みが続いています。静岡県も南海トラフ地震などの災害が起こるリスクを抱えています。地震への備えはできていますか？家具の固定、非常用持ち出し袋の準備、水や食料の備蓄、避難場所や避難経路の確認。地震が起きたら状況に応じた行動を。地震はいつ、どこで、何をしている時に起こるかわかりません。いろいろなケースでの行動をイメージしておくことが大切です。例えば、屋内で机の下などに隠れ頭を守りましょう。屋外で、看板やブロック塀など、倒壊の危険があるものから離れ、安全な場所へ移動しましょう。沿岸部で、津波の発生に備え、高台に避難しましょう。車での避難は、渋滞や事故などの二次災害が発生する恐れがあります。車は施錠せず、鍵をつけたまま左側に止め、原則徒歩で避難しましょう。南海トラフ地震、臨時情報が発表されたら、臨時情報には、 調査中、巨大地震警戒、巨大地震注意、調査終了の4つがあり、政府や自治体からそれぞれに応じた防災対応が呼びかけられます。適切な行動が取れるよう、テレビやラジオ、市公式ウェブサイト、SNS などで最新の情報を確認しましょう。問い合わせ、危機管理局、電話 22-1319。時間もったいない。窓口に行かない手続き。毎年2月から5月は、転入や転出の手続き、進学に必要な証明書の取得など、多くの人が市役所に訪れるため、窓口が大変混雑します。マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルやインターネット、コンビニを活用することで、市役所に行かずに手続きができます。マイナンバーカードを使って手続きする場合は、暗証番号が必要です。市外への引っ越しは14日前から24時間いつでも申請。マイナポータルを使って転出届の提出と引っ越し先の市役所での転入届の手続き予約ができます。マイナポータルとは、税金や年金、医療など様々な行政手続きができるインターネット上の窓口です。問い合わせ、市民課、記録係、電話 22-1135。パスポートの申請はマイナポータルで。マイナポータルを使って新規の申請と更新の手続きができます。パスポートは申請日を含み11営業日後から市民課窓口で受け取れます。問い合わせ市民課市民係。電話 22-1134。住民票と印鑑証明書は手数料がお得なコンビニで、市役所の窓口よりも100円安く、マルチコピー機のある全国のコンビニや市内のマックスバリューなどで取得できます。時、午前6時30分から午後11時、12月29日から1月3日は休止。料金、一通200円。問い合わせ、市民課、庶務係、電話 22-1133。証明書の発行は電子申請で、証明書の申請と手数料の電子決済ができます。証明書は後日郵送で受け取れます。取得できる証明書、住民票、印鑑証明書、戸籍等証本、戸籍の付票、身分証明書、独身証明書、問い合わせ、市民課、市民係、電話 22-1134、自動車臨時運行許可証、仮ナンバーの電子申請が始まります。その他、様々な手続きを電子申請で行えます。所得の申告を忘れずに、所得税の確定申告、令和7年分の申告納付期限は3月16日月曜日。問い合わせ、確定申告電話相談センター、富士税務署、電話 0545-61-2460、番号0を選択。国税相談専用ダイヤル、電話 0570-00-5901。ナビダイヤル。確定申告が必要なのはどんな人？主な例。1、給与収入のある人。給与を2箇所以上からもらっている人。年末調整していない給与が20万円以上ある人。給与収入以外に年間20万円以上の所得がある人。給与収入が年間2000万円以上の人。2. 事業所得などで利益がある人、営業所得、農業所得、不動産所得などの所得がある人、株式売買を一般口座で取引して利益がある人。3. 公的年金収入のある人、公的年金の収入が400万円以上の人、公的年金以外に 給与収入や個人年金などの所得が年間20万円以上ある人。4. 一時的な所得で利益のある人。生命保険の一時金、競馬の払い戻し金などを受け取った人。土地や建物を売却した人。所得控除や税の還付を受ける人も確定申告を。1. 医療費控除。本人及び生計をいつにする親族のために支払った医療費が年間10万円を超える人。10万円を超えた額を所得から控除できます。前年所得が200万円未満の人は、所得の 5% を超えた額を控除できます。国民健康保険に加入している人へ、令和7年11月、12月診療分を記載した医療費のお知らせを2月下旬に送付します。この通知が届く前に医療費控除の申告をする場合は、領収書を使用してください。問い合わせ保険年金課、電話 22-1138。 2. 寄付金控除。5カ所を超える自治体にふるさと納税をするなど、ワンストップ特例申請をしていない人。特定の団体に寄付をした人。3. 住宅ローン控除。令和7年12月31日までに居住を開始し、初めて住宅ローン控除を申告する人。控除を受けるには一定の要件があります。2年目以降は年末調整で申告できます。4. その他、所得控除や税の還付が受けられる可能性のある人。年の途中で退職して年末調整をしていない人や、アルバイト、副業、フリーランスでの収入から源泉徴収されている人は、申告することで還付を受けられる可能性があります。確定申告をすることで納付になる場合もあります。公的年金の収入のみだが、源泉徴収されていて、社会保険料や生命保険料の控除証明書などが送られてきている場合は、申告することで還付を受けられる可能性があります。いざ確定申告。確定申告会場、事前説明会場では、スマートフォンとマイナンバーカードを使って自分で申告を行います。職員がスマートフォンの操作をサポートします。マイナンバーカードを利用して確定申告するときは、2種類の暗証番号が必要です。署名用電子証明書、6から16桁の大文字、英字、数字。利用者証明用電子証明書、4桁の数字。確定申告会場、富士市交流プラザ2階多目的ホール。時、2月16日月曜日から3月16日月曜日の平日、午前9時から午後5時。できるだけ公共交通機関をご利用ください。富士市交流プラザでは、申告に関する電話でのお問い合わせを受け付けていません。この期間は、税務署での申告相談はできません。確定申告の事前説明会場。年金所得のある人と、初めて住宅ローン控除を申告する人に、申告書の作成を税務署職員がサポートします。確定申告に必要な持ち物を持参してください。富士宮市役所7階特大会議室、時1月26日月曜日から30日金曜日午前9時30分から午後4時、30日金曜日は午後3時まで、富士市交流プラザ2階多目的ホール、時2月10日火曜日から13日金曜日午前9時から午後5時、2月11日水曜日を除く。確定申告会場と事前説明会場への入場は、入場整理券が必要です。富士宮市役所、 1月9日金曜日から電子申請で受け付ける枠と、当日午前8時40分から7階で整理券を配布する枠があります。富士市交流プラザ、希望日の14日前から LINE で受け付ける枠と、当日会場で配布する枠があります。いずれの会場も予定人数に達し次第配布を終了します。出張申告会場、市内在住で年金所得のある65歳以上の人、障害のある人は市役所で申告できます。申告には事前の予約が必要です。当日の整理券の配布はありません。時、2月16日月曜日から27日金曜日の平日、午前9時30分から午後4時、12時から午後1時を除く。ところ、富士宮市役所7階特大会議室。申し込み、2月2日月曜日から電子申請、または2月9日月曜日から電話 080-4127-5347、または090-8547-5599 で。注意、次のいずれかに該当する人は申告できません。富士市交流プラザで申告してください。事業、不動産、利子、配当、譲渡、土地、建物、株式など、山林などの所得のある人、贈与税の申告をする人、無料税務相談会場、事業所得や不動産所得があり、令和7年の所得金額が300万円以下の人、令和5年の課税売上高が3000万円以下の人に、税理士が無料で相談に応じます。時、2月16日月曜日から27日金曜日の平日午前9時30分から午後4時、12時から午後1時を除く。ところ、富士宮市役所7階710会議室、その他、当日午前9時から7階で整理券を配布します。例年行っていた作成済みの確定申告書の市役所での受け取りは行いません。沼津合同庁舎へ郵送で提出してください。オンラインや郵送で確定申告。国税庁ウェブサイト確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告書を作成するとオンラインまたは郵送で申告できます。スマートフォンやパソコンで e-tax。マイナンバーカードを利用すると確定申告書等作成コーナー e-tax から申告できます。郵送で宛先、郵便番号 410-8553 沼津市市場町 9-1 名古屋国税局業務センター沼津分室宛て、作成時に困ったらご利用ください。チャットボット、双葉。質問を入力すると自動で回答が表示されます。タックスアンサー、国税に関するよくある質問と回答を確認できます。動画で見る確定申告作成動画。確定申告書等作成コーナーの操作方法などを動画で見ることができます。問い合わせ、国税相談専用ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-00-5901、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901。申告に必要な持ち物、スマートフォン、源泉徴収票など、所得金額の計算に必要な書類、社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費の明細書など、控除に必要な証明書。預金口座、本人名義がわかるもの、確定申告で還付が出た場合、必要です。前年分の申告書の本人控え、ある人のみ。マイナンバーカード、持っていない人は、 個人番号確認書類、マイナンバー通知カードやマイナンバー入りの住民票などと公的機関で発行された写真付きの本人確認書類、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳など、住宅ローン控除を受ける人は、借り入れした金融機関から送られる住宅ローンの年末残高証明書、家屋の売買、請負工事契約書の写しなど、要件により必要な書類が異なります。代理の人が申告する場合は、委任状、申告者の個人番号確認書類、代理人の本人確認書類が必要です。確定申告しない人も忘れずに、市民税、県民税の申告、申告期限は3月16日月曜日、問い合わせ市民税課電話 22-1126、申告が必要な人、確定申告をしている人は不要。公的年金や給与所得以外に20万円以下の所得がある人、次のいずれかの人は申告義務がありませんが、申告することで税控除や還付を受けたり、証明書を発行することができます。医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受けようとする人、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減を受けようとする人、保育園の入園や市営住宅への入居申し込みなどで所得証明書を必要とする人、郵送での提出、申請の記載内容を確認し、必要な書類を同封して郵送してください。申告書は申告会場、市役所1階市民税課窓口、または市公式ウェブサイトにあります。宛先、郵便番号 418-8601、住所不要、市民税課宛て、申告会場、注意、確定申告書の受付はできません。出張所、区民館、公民館、日程、2月2日月曜日、会場北山出張所、2月3日火曜日、白糸出張所、上出出張所、2月4日水曜日、芝川公民館、クレイドルしばらく、2月5日木曜日、井の頭区民館、2月6日金曜日、上野出張所、対象者は市民税課、電話22-1126までお問い合わせください。富士宮市役所、期間2月16日月曜日から27日金曜日、土曜、日曜、祝日を除く。受付時間、午前9時30分から11時、午後1時から3時、当日7階で整理券を配布します。会場、7階、特大会議室。3月2日月曜日から16日月曜日、土曜日曜日を除く。午前9時30分から11時、午後1時から3時、1階、113会議室。蒸気機関以外、土曜日曜祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。1階市民税課。
高校生が市政に一言。第19回富士宮市高校生議会。11月15日土曜日、市内5つの高等学校と富士宮高等専修学校から選出された17人の高校生議員が市議会本会議場で一般質問を行いました。高校生は夏休み前から市議会一般質問がどういうものかを学び、市が行っている事業や施策を調べました。自分や家族、友人など身近な人が普段困っていることや、もっと暮らしやすい街にするために必要なことを一生懸命考え、地域課題や市民生活の解決策を提案しました。 本物の議会さながらの緊迫感のある雰囲気の中、高校生議員が一人ずつ壇上に立ち、市当局と議論を繰り広げている様子は、市公式ウェブサイトから見ることができます。問い合わせ、広報課、電話 22-1119。今年度の議長校は、高校生議会では高校生が議長を務め、議事の進行をします。今年度は、富士宮北高等学校の千田ほのかさんが議長、郷原そらさんが副議長を務めました。また、鈴木ゆわさんが市民憲章の唱和を行いました。鈴木ゆわさん、富士宮について改めて知ることができました。良い機会となりました。千田ほのかさん、地元富士宮について知る良い機会になりました。郷原そらさん、緊張でうまく話せない場面もありましたが、市に意見を伝える貴重な経験ができました。富士宮西高等学校2年、大五田ゆいか議員、親子で外遊びができる機会の提供、共働きの両親が増えたことや、夏の気温が高くなったこともあり、親子が外で一緒に遊ぶ機会が減っていると感じる、そこで自然に触れ合いながら親子で参加できる親子リクリエーション講座の開催回数を増やし、現在の会場と違う場所でも実施してはどうか。富士宮西高等学校2年、古田卑美子議員、実用的な英語に触れる機会の創出。学校の英語教育では、読む、書く、覚えることを主に学び、聞く、話すスキルが身についていないと感じる。そこで ALT を増やし、実用的な英語を学ぶ授業の回数を増やすことや、低学年から外国の人と交流できる場を設けられないか。富士宮西高等学校2年、望月瑠奈議員、自転車のマナー啓発の手段と補助。自転車乗車時のヘルメットの着用は努力義務となっており、市でも啓発講座を行っているが、マナーを守らない人は参加しないと思う。そこで記述式テストに合格した人に補助金を交付する試験型のマナー講座の実施など、マナーを守らない人も強制的に講座を受ける仕組みを作れないか。清涼高等学校1年、望月リリー議員、市内のイベントに参加するための交通手段。市内では季節ごとに地域の魅力を生かしたイベントが開催されているが、公共交通機関では行けない場所が多く、イベントを盛り上げる機会を逸していると思う。そこでシャトルバスを運行したり、タクシー会社と協力してイベント会場まで安く乗車できる仕組みを作れないか。清涼高等学校2年、望月小太郎議員、高校生と市が協力して行う SNS 発信。市の公式 SNS は真面目で固い内容であるため、若い世代には情報を受け取るハードルが高いと感じる。そこで高校生が主体となって運営する SNS のアカウントを作成し、市の情報を発信する仕組みを作れないか。清涼高等学校2年、渡辺光議員、やぶさめ祭りへの関わり。多くの人が関わる地域の行事に若い世代が参加することで、地域の伝統に関心を持ち、地域への愛着を育むきっかけになると思う。そこで長い歴史を持ち、多くの観光客が訪れるやぶさめ祭りの運営に高校生が協力することはできないか。富士宮高等専修学校2年、渡辺瑠香議員、若者が楽しめるイベントの開催。中心市街地で行われている祭りは、参加している人は盛り上がっているが、見るイベントとしては楽しみ方がわからない人が多いと感じる。そこで見て楽しむことができ、浴衣を着ることで非日常感を味わえる花火大会を市街地で実施してはどうか。富士宮高等専修学校3年、沖光さつき議員、オーガニックビレッジ宣言の啓発。環境に配慮し、 持続可能な農業を推進するオーガニックビレッジ宣言をしたことは、すごく良い取り組みであり、積極的に進める必要があると考える。そこで、オーガニックビレッジ宣言に対する理解を深めるための啓発活動や、有機農業で生産された野菜を取り扱う店舗や、飲食店を掲載したマップを作成してはどうか。富岳館高等学校2年、清雄斗議員、自転車に乗る人のための道路整備。自転車は原則として車道通行が基本だが、車道は危険が多く、歩道の通行は違反となり、取り締まりを受ける可能性がある。来年度には自転車にも交通反則通告制度が導入されることからも、自転車を利用しやすいハード面の整備が必要であると考える。そこで危険な区間に自転車歩行者道を設置できないか。富岳館高等学校2年小林大和議員、TikTok を使った富士宮の魅力投稿。富士宮市は LINE、Instagram、Facebook、X、YouTube を利用して情報発信を行っているが、私たち高校生などの若者には情報が届いていないと思う。そこで若者の利用率が高い TikTok を用いて、富士宮の魅力を伝える動画コンテストを開催してはどうか。富岳館高等学校1年、土屋琴美議員、親子での図書館利用。幼少期にスマートフォンではなく、紙の本を手に取って読む経験は重要だと考える。しかし、絵本を買うことを躊躇したり、子供が騒いでしまうことを懸念して、図書館の利用に踏み出せない親がいると聞く。そこで、未就学児と保護者のみが利用できる日を設定するなど、親子が図書館を利用しやすい仕組みを作れないか。富士宮東高等学校2年、国持ち由衣議員、高齢者の自動車事故を減らす取り組み。近年、高齢者による誤発進や逆走が原因の自動車事故のニュースをよく聞く。高齢になっても、安全に自動車に乗り続けるには身体能力を維持することが必要だと思う。そこで市で行っている高齢者向けの講座で運転機能のチェックや安全運転のための認知機能チェックなどを実施できないか。富士宮東高等学校2年加藤千秋議員、富士宮お守りシールの周知。市は認知症の人などが行方不明になってしまった時に本人の情報を市と警察署で共有できる富士宮お守りシールを配布しているが、認知度が低いと思う。毎日徒歩で通学している小中学生がシールのことを知っていれば、行方不明者の保護につながると考える。そこで小中学生向けにお守りシールの講座を開いたらどうか。富士宮東高等学校1年、鈴木瑠香議員、子供の居場所。小中学生が気軽に利用でき、友達と話したり、遊んだり、勉強できる学校以外の居場所が必要だと感じる。市内にも子供の居場所を提供している人がいることを知ったが、その場所を求める子供に情報が届いていないように思う。そこで小中学校にチラシやポスターを掲示したり、回覧板を利用して周知できないか。富士宮北高等学校2年、鈴木岩議員、駅周辺のにぎわい喪失。沼津駅や浜松駅などでは、その街の魅力を表現するモニュメントなどの設置をしているが、富士宮駅には何もないように感じる。そこで観光客など多くの人が利用する富士宮駅でも、富士宮らしさを PR できる富士宮焼きそばのモニュメントを設置してはどうか。富士宮北高等学校2年、郷原空副議長。高校生が参加しやすい防災訓練。小中学生の時には地域の防災訓練に参加していたが、高校生になってからは参加の機会がなく、災害が起こった際にどう行動すべきかわからない。そこで高校生が参加できるよう、高校と連携した防災ワークショップや避難所運営体験ができないか。また、地域防災訓練へ生徒が参加することを高校からも呼びかけるよう要望してもらえないか。 富士宮北高等学校2年千田ほのか議長、観光モデルコースの作成。富士宮市を訪れる観光客は日帰りが多くを占め、通過型観光になっている。また有名な観光地を訪れている人が多いが、市内には地元の人が知る多くの魅力あるスポットがあると思う。そこで地元の人ならではの穴場スポットを組み合わせたモデルコースを作成できないか。私の提案が実現しました。第18回富士宮市高校生議会、清涼高等学校、山岸ゆずきさん、出会い交流応援事業宮古家の女性の参加者を増やすためにイベントの名称を変更してはどうかとの提案を受け、チラシのタイトルデザインやサブタイトルを女性が興味を持ちやすい華やかなイメージに刷新しました。身近な問題に関心を持つことが市を変える力になることを実感しました。
子ども・子育て。このコーナーでは妊娠中、子ども・子育てに関する情報をお知らせします。地域・子育てサロン。地域の人が集まる子どもと保護者のほっとできる場所、保護者同士やスタッフと交流しながら、手遊びやわらべ歌、読み聞かせなどで一緒に遊んでいます。市内に20カ所あり、各地区で定期的に開催しています。どの地区の人でも予約なしで気軽に参加できます。問い合わせ、富士宮市社会福祉協議会、地域子育てサロン、電話 22-0054、コアラ教室、言葉を育む遊びを紹介しています。子育ての困りごとも相談できます。時、2月4日水曜日、午前9時から10時。ところ、療育支援センターコアラ。問い合わせ、療育支援センター、電話 22-6868。おもちゃ病院、壊れて動かなくなったおもちゃを修理しています。時、1月18日日曜日、午後1時から2時。ところ、大藤交流センター。問い合わせ、児童館抱っこ。電話 21-3715。遊びの教室。歌や手遊び、紙芝居、工作、体操、わらべ歌などで一緒に遊びます。時、1月14日、21日、28日、2月4日の水曜日。午前10時から11時。ところ大藤交流センター芝川子どもふれあい広場1月14日のみ。問い合わせ児童館抱っこ、電話 21-3715。 急な病気、問い合わせ静岡子ども救急電話相談、電話#8000または電話 054-247-9910。 24時間緊急、重症の時は、迷わず119へ。子ども相談、虐待相談、問い合わせ、子ども未来課、家庭児童相談係、電話 22-1230。平日、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル。電話 0120-189-783。 いち早くお悩みを24時間。問い合わせ児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く24時間。いじめ、不登校、生活態度、就労の相談。問い合わせ青少年相談センター。小中学生。電話 22-0064。 中学卒業から39歳、電話 22-1252。 プレイデー、育児の悩み解消、予約不要で親子で遊べるスペースを開放しています。また妊娠や出産、育児に関する悩みを先輩ママに相談できます。時、2月12日木曜日、午前10時から午後2時。ところ、サードプレイスさん。 の中、1136-5、問い合わせ NPO 法人母力向上委員会、電話 78-0741、催し募集、パパの家事育児ベストショット写真。父親が家事育児を楽しんでいるベストショット写真を募集します。入賞作品は2月22日日曜日開催のミヤパパフェス2026で展示します。問い合わせ NPO 法人母力向上委員会、電話 78-0741。 森の遊び場、工作遊び、竹のブンブンコマや枝と毛糸の飾りなどを作ります。時1月17日土曜日、18日日曜日、午前10時から午後4時、最終受付午後3時30分、ところ富士山環境交流プラザ、問い合わせ富士山環境交流プラザ、電話 59-0050。 ビリビリ新聞紙遊び、新聞紙を破ったり丸めたりして的当てや新聞プールなどで遊びます。時2月7日土曜日、1、午前9時30分から11時、2、午後1時30分から3時、ところ富士山環境交流プラザ、問い合わせ富士山環境交流プラザ、電話 59-0050。 宮ゼミ、問い合わせ南部公民館、電話 23-2818。 宇治根北公民館、電話 23-3896。 宇治根南公民館、電話 26-2211。 西公民館、電話 22-3355。 芝川公民館、電話 65-0402。 湯野公民館、電話 66-0100。 上野北山地域学習センター、電話 58-0256。 白井と上入地域学習センター、電話 54-1750。 駅前交流センターキララ、電話 22-8111。 大藤交流センター、電話 28-0024。富岡交流センター、電話 21-3305。 親子、子供、講座名、親子でいちごのホールケーキ作り、実施日2月28日土曜日、時間帯午前、主催南部、料理テコネパン作り教室、2月5日木曜日午前、芝川おいしい肉まん、2月13日金曜日午前、湯野一般教養、季節行事の折り紙、2月14日土曜日午前、大藤手芸工芸、竹あかり作り、2月7日土曜日、3月8日日曜日午前、白糸スポーツ、ヨガ講座、2月18日水曜日午前、富岡生き生きライフ。このコーナーではシニア、健康、医療、介護、障害に関する情報をお知らせします。悪くなると元には戻らない腎臓、慢性腎臓病 CKD。 腎臓は血液をろ過して尿を作り、老廃物を体外へ排出するほか、血圧や塩分、水分のバランスを調整する役割があります。しかし、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の人や、肥満、喫煙などの習慣がある人は、血管に負担がかかりやすく、血流も悪いため、腎臓に十分な酸素や栄養が届きにくくなり、腎臓の働きが低下しやすくなります。 一度悪化すると元の状態に戻ることはないため、腎機能の低下を予防することが何よりも大切です。あなたの結果大丈夫？令和4年度特定健診、特定保健指導に関わる健診等データ報告書によると、富士宮市民は男女ともに糖尿病や高血圧、肥満、皮質異常の人が県全体の割合よりも多く、慢性腎臓病になるリスクの高い人が多い傾向にあります。毎年健康診断で腎機能の確認を、腎臓は沈黙の臓器と言われ、初期段階では自覚症状はほとんどありません。病気が進行する前に発見するためにも、毎年の健康診断を受け、検査データの変化を確認し、異常があった場合は早めに医療機関を受診しましょう。EGFR、腎臓が毒素をろ過する力を表し、年齢とともに徐々に低下します。90以上、正常または高値、89から60、正常または軽度低下、クレアチニン、体内の老廃物で排尿により体外へ排出されますが、腎機能が低下すると血液検査のクレアチニン値が高くなります。正常値、男性 1.00mg パーデシリットル以下、女性 0.70mg パーデシリットル以下。尿タンパク、健康な人は尿にタンパク質はほとんど含まれません。尿検査で陽性の場合は、尿鮮血がある場合は、腎機能が低下している可能性があります。こんな症状は待ったなし。体に違和感や症状が出た時には、慢性腎臓病がかなり進行している可能性があります。そのまま放っておくと、人工透析や腎臓移植が必要になることもあります。少しでもおかしいと思ったら、受診してください。1日8から10回以上の頻尿、多尿、夜間尿。腎臓でろ過された尿の大半は体内に再吸収されますが、腎機能が低下すると再吸収されず、尿量が増えます。顔や手足のむくみ、尿量の減少、悪化すると尿を作ることができず、尿量が減り、体内の水分量が増えることで体がむくみます。だるさ、皮膚の乾燥、老廃物が蓄積することで皮膚のバリア機能が弱まったり、疲れやすくなります。催し募集、初心者向け筋肉若返り塾、ストレッチやマシンを使ったトレーニングを行い、筋肉の若返りを目指します。時3月4日から25日の水曜日、全4回、午前9時から12時、ところ保健センター、問い合わせ健康増進課電話 22-2727、高齢者移動支援講座、地域の集まりや買い物などで高齢者の移動を支援するための制度や対応方法を他市町の事例をもとに学びます。時1月27日火曜日、午後2時から4時、ところ総合福祉会館、第1、第2会議室、問い合わせ高齢介護支援課、電話 22-1591。がんを患っている人と家族のためのがんサロン。がんを患っている人とその家族が体験したことや、思ったことなどを語り合う場です。時1月23日金曜日、午後2時から3時30分、ところ市立病院南棟4階会議室、問い合わせ地域医療連携室、電話 27-3151、認知症サポーター養成講座、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。 時2月3日火曜日、午前10時30分から12時、ところ大藤交流センター、問い合わせ高齢介護支援課、電話 22-1591、夜のプレミアム体チェック、体脂肪量や筋肉量などの測定、唾液でストレスチェックができます。時2月6日金曜日、午後5時30分から6時30分、ところ保健センター、問い合わせ健康増進課、電話 22-2727。お知らせ、自死遺族の集い、すみれの会。家族や友人など大切な人を自死で亡くした人のための遺族の集いです。時1月28日水曜日、午後2時から3時30分。ところ、静岡総合庁舎別館3階多目的室。問い合わせ静岡県精神保健福祉センター。電話 054-286-9245。お詫びと訂正。広報富士宮12月号老齢基礎年金を受け取るにはの記事に一部誤りがありました。お詫びし訂正します。昭和40年誤り。正しくは昭和50年問い合わせ富士年金事務所電話 054561-1900。 逃せない情報。このコーナーでは催し、募集、お知らせ、国保、年金、補助、助成、事業者に関する情報をお知らせします。今月の表紙、富士宮市消防フェスティバル、11月8日土曜日、市民体育館で消防フェスティバルが開催されました。消防車、救急車など、消防車両の展示、放水体験、救急体験、幼年消防クラブや消防団、低層隊の演技などが行われ、多くの人で賑わいました。ちびっこレスキュー体験では、多くの子どもが消防職員のサポートを受けながら、家族からの声援を力に、真剣な表情でロープの綱渡りに挑戦しました。イベントに訪れた人は、様々な展示や体験を通して、防火、防災について学び、日頃から備えることの大切さを実感しました。催し、募集、市民ゆっくりマラソンとウォーキング大会。無理のないペースで3キロまたは5キロのコースをマラソンやウォーキングします。家族でも参加できます。時、2月22日日曜日、午前9時から11時。ところ、妙城山、球場周辺。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。火山防災、街歩きイベント、噴火の再現実験や市内の火山の痕跡をめぐり、火山防災について学びます。時、1、2月21日土曜日、午後1時から5時、2、2月28日土曜日、午後1時から5時、ところ、富士山世界遺産センター。問い合わせ、静岡県危機管理部、危機情報課、電話 054-221-2644。人とペットの災害対策講座。災害時のペットの対応方法や日頃からの備えのほか、ペットスペース用スターターキットの取り扱い方法を模範犬による実演を交えて解説します。時2月5日木曜日午後1時30分から3時。ところ芝川 B&G 海洋センター。問い合わせ環境企画課電話 22-1136。育てマスター大募集。ニジマスの卵を育てる、育てマスターを募集します。3月の放流イベントに向けてニジマスの卵を配布します。時、1、2月6日金曜日、午後3時から5時。ところ、市役所地下1階南側、思想文書室。 2月7日土曜日午前9時から12時、ところ富士養村漁業協同組合、問い合わせニジマス祭り実行委員会、富士養村漁業協同組合内、電話 26-4167、市営住宅、入居者募集、令和8年4月入居者を募集します。問い合わせ、建築住宅課、電話 22-1163、出会い応援イベント、ストロベリーナイト、甘い香りに包まれた夜のいちご園で、いちご狩りをしながら交流します。時、2月28日土曜日、午後5時から7時。ところ、鍋さんのいちご屋、北山5541-1。問い合わせ、富士宮市勤労者共済会。電話 28-0737。母らち、恩送りカーニバル。子育て中のお母さんが記者となり、富士宮の魅力を発信する母らっちの活動10年を記念するイベントです。これまで取材したお店やキッチンカー、母らっちライター自身も出展するほか、バランスボール、ヨガ、体操など手軽にできる運動を体験できます。時、2月8日日曜日、午前10時30分から午後2時30分、ところ、富士根交流センター。問い合わせ、NPO 法人、母力向上委員会、電話 78-0741。LGBT 成人式。性別や恋愛対象に悩みを持つ人や、その悩みに寄り添う人が集まり、年齢や性別に関わらず、なりたい人になるための成人式です。時、1月25日日曜日、午後1時10分から4時、ところ富士市内、場所は申し込み者にお知らせします。問い合わせ市民交流課、電話 22-1307、LGBTQ プラス交流会、レインボートーク、LGBTQ プラスやそうかもしれない人、当事者ではないが、性の多様性に理解のある人、アリーのための交流会です。時、2月7日土曜日、午後1時30分から4時、ところ駅前交流センター、キララ、問い合わせ市民交流課、電話 22-1307。イオンデ総局、新春お引き染めの会、春の海や雇用三体、お江戸日本橋、桜、数え歌、工場の月、21などを演奏します。時、1月13日火曜日、1、午前11時から11時30分、2、午後2時から2時30分、ところ、イオンモール富士宮1階、桜コート、問い合わせ、市民文化会館、電話 23-1237。 イオンデ弦楽トリオバレンタインコンサート。バイオリン、ビオラ、コントラバスの三重奏で G 線上のアリアやカノン、チャルダッシュなどを演奏します。時、2月10日火曜日、1、午前11時から11時30分、2、午後2時から2時30分、ところ、イオンモール富士宮1階、桜コート、問い合わせ市民文化会館、電話 23-1237。 パブリックコメント、計画などの素案に対する意見を募集します。資料は、市役所1階行政資料コーナー、担当課窓口、公民館、出張所、交流センター、市公式ウェブサイトで確認できます。富士宮市工業振興ビジョン改定、市の工業の目指すべき将来像や基本的な方針を定めるビジョンです。時、1月8日木曜日から2月9日月曜日、問い合わせ商工振興課、電話 22-1154、富士宮市景観計画改定、 市の景観まちづくりの基本的な考え方や取り組み方を定める計画です。時1月14日水曜日から2月13日金曜日。問い合わせ都市計画課、電話 22-1408。 第5次富士宮市観光基本計画、観光の現状と課題を踏まえ今後の施策の方向性を決める計画です。時1月19日月曜日から2月18日水曜日。問い合わせ観光課、電話 22-1155。 公共施設再編計画及び個別施設計画改定、公共施設の管理や総量の適正化の取り組みを推進するための計画です。時1月26日月曜日から2月25日水曜日。問い合わせ公共建築課、電話 22-1195。 富士山縄文の学校、大鹿窪遺跡案内ツアーと縄文鍋の食体験を行います。時1月24日土曜日午後1時から3時、ところ大鹿窪遺跡。問い合わせ埋蔵文化財センター、電話 65-5151。
お知らせ、地区計画の案縦覧。上出地区のまちづくりの方針を決める地区計画の案を縦覧します。計画の案は市公式ウェブサイトまたは市役所5階都市計画課窓口で確認できます。時1月13日火曜日から27日火曜日。問い合わせ都市計画課、電話 22-1166。 防災ラジオ無償配布。災害発生時素早く正しい情報を知るのに役立つ防災ラジオを無償で配布します。対象、次のすべてを満たす人。市内に住所があり住民登録をしている人。昭和25年4月1日以前に生まれた人。在宅で一人暮らしの人。市民税非課税の人。問い合わせ危機管理局、電話 22-1319。 パブリックコメント結果、意見は市公式ウェブサイト、市役所1階行政資料コーナー担当課窓口で確認できます。第5次国土利用計画富士宮市計画、9月29日月曜日から10月28日火曜日に募集した結果、意見数3件でした。問い合わせ都市計画課、電話 22-1167。 第6次富士宮市総合計画案、9月29日月曜日から10月28日火曜日に募集した結果、意見数62件でした。問い合わせ企画戦略課、電話 22-1113。 2月1日日曜日、富士根交流センターオープン。1月31日土曜日で富士根南公民館が閉館となり、新たに富士根地域の拠点となる富士根交流センターがオープンします。1階には200人まで収容できる集会室をはじめ、図書室やキッズスペース、2階には会議室を設けています。また多くの市民が利用できるよう120台を超える駐車場を整備しました。センター隣の敷地には、公園や大型防災倉庫、放課後児童クラブも設置されます。公民館で終了する業務、各種証明書の交付、本の貸し出し、回収ボックス、使い捨てライター、携帯電話、スマートフォン、インクカートリッジ、充電池、富士根交流センターでできること、各種証明書の交付、2月3日火曜日から、図書館の本の貸し出し、返却、回収ボックス、 使い捨てライター、携帯電話、スマートフォン、インクカートリッジ。問い合わせ、公民館に関すること、社会区教育課、電話 22-1186、交流センターに関すること、市民交流課、電話 22-1165、ゴミの回収に関すること、生活環境課、電話 22-1137、技能功労者表彰、長く同一の職業に従事し、技能の錬磨や更新の育成など、産業の発展に功績のあった技能者を表彰しました。電気工事士、伊藤博之、電気工事士、遠藤俊嗣、とび職、佐野光弘、プロパンガス配送、保安業務、杉山義久、理容師、鈴木香織、大工、和田京太郎。問い合わせ、商工振興課、電話 22-1154。就業相談会、仕事や就職活動について、就職相談員が個別にアドバイスします。時、1月20日火曜日、午前10時から午後3時。ところ、市役所4階、430会議室。問い合わせ、静岡ジョブステーション。電話、055-951-8229。宝くじの助成金が地域活性化に活用されています。公益財団法人、静岡県市町村振興協会では、市町村振興宝くじ収益金による助成事業を行っており、地域コミュニティ活動の推進に活用されています。この助成金を活用し、大岩一区区民間の耐震補強工事を行い、安心してコミュニティ活動ができるようになりました。問い合わせ、市民生活課、電話 22-1130。太陽光発電の申告は1月31日までに、発電量が 10kW 以上で、全量買取の太陽光発電設備を設置した場合は、償却資産の課税対象になります。1月31日までに、市役所1回、資産税課へ必ず申告してください。問い合わせ、資産税課、電話 22-1249。国保年金。二十歳になったら、国民年金。日本に住む20から59歳のすべての人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。年金は、老後の所得保障だけでなく、死亡時や病気などで、障害が残った時にも支給されます。二十歳になると、日本年金機構から、国民年金加入のお知らせ、基礎年金番号通知書などが届きます。基礎年金番号通知書は、保険料納付の確認や将来年金を受け取る際などに必要です。大切に保管してください。第1号被保険者、自営業、学生などの人は、国民年金加入のお知らせに同封されている納付書で国民年金保険料を納めてください。令和7年度は月 17,510円。金融機関やコンビニなどの窓口のほか、口座振替やクレジットカード納付、電子決済、電子納付による納付もできます。保険料の納付が難しいときは、学生納付特例や保険料免除、納付猶予の制度があります。市役所1階、保険年金課または近くの年金事務所へ相談してください。納付しないと老後に受け取れる年金額が減ったり、各種年金を受け取れないことがあります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、富士年金事務所、電話 0545-61-1900、保険年金課電話 22-1139、補助助成、合併処理浄化槽の補助制度が変わります。令和7年度で終了、住宅の建築や増改築に伴う合併処理浄化槽の設置や設置外に対する補助。令和8年度からは、季節の単独処理浄化槽または汲み取り便所から合併処理浄化槽への切り替えに対する補助制度を拡充予定です。合併処理浄化槽への切り替えを、単独処理浄化槽はトイレの排水しか処理できません。すべての排水を処理でき、周辺の環境にも優しい合併処理浄化槽へ切り替えましょう。問い合わせ、下水道課、電話 22-1173。 事業者、焼却資産の申告は1月31日までに。市内に資産を持っている事業者は1月31日までに1月1日現在の資産を申告してください。問い合わせ、資産税課、電話 22-1249。 市内で働く人を応援します。富士宮市勤労者共済会ハピネス富士山。問い合わせ、商工振興課、電話 22-1154。 富士宮市は豊富な湧水や広大な森林などの自然に恵まれ、製造業をはじめ農林水産業や観光業など様々な産業が発展しています。市内企業の9割を中小企業が占めており、大企業で働く人たちとともに地域経済の発展のため日々尽力しています。市でも市内の企業で働く人を応援するため様々な支援を行っています。働く人が求めていることは、株式会社マイナミが2025年3月卒業の大学生・大学院生を対象に行った調査では、大企業の選考に参加した決め手として約半数が福利厚生が手厚いと回答しており、働く人が企業に求めるものは賃金よりも福利厚生であることがわかります。物価高や不景気などの体感から経済的安定をもたらす制度への関心が高い傾向にあります。市内の中小企業でも福利厚生を充実させることで自社の魅力を高め、安心して働ける環境づくりに努めています。福利厚生の導入をサポートしています。中小企業の中には自社で福利厚生を整えることが難しい企業もあります。ハピネス富士山では安心して働ける環境づくりをサポートするため、大企業並みの様々な福利厚生サービスを提供しており、令和7年11月1日時点では市内377事業所2213人が加入しています。ハピネス富士山で安心とゆとりを、従業員のライフステージに寄り添う、出生、結婚、入学、還暦などのお祝い事の祝い金や不幸があった場合の弔慰金、見舞い金などを給付します。健康維持と余暇の充実をサポート。人間ドック、脳ドック、受診料やインフルエンザ予防接種料補助、スキルアップのための受験料、受講料補助、従業員とその家族の旅行費を補助します。職場の仲間や家族と思い出作り、レジャー施設などを従業員とその家族が割引価格で利用できたり、果物狩り、観劇ツアーなど季節ごとのイベントを企画しています。問い合わせ、ハピネス富士山、市役所地下1階、電話 28-0737。
歩く博物館。富士宮市は数多くの文化財が点在する歴史の町です。町の魅力的なスポットを訪ね歩き、身近に見て触れて感じてみませんか。ふるさと再発見。大岩地区 いずり水不動尊の白蛇。大岩のいずり水不動尊には、不動明王の石像が祀られています。後ろの岩場には、大きな白蛇が住んでお堂を守っており、祭りの日にだけ姿を現すと言われています。この蛇は、一説には竜とも伝わっており、お堂には白竜の天井画が描かれています。また、不動明王像の左奥には、老人の頭に蛇の体を持つ宇賀神と、八本の腕を持ち、宇賀神を頭に乗せた水神の宇賀弁財天も祀られています。江戸時代末期に町人が書いた日記には、岩の間から弁財天のご神体である金色の蛇を拝んだ、や、石の割れ目から不動明王の本体という白蛇を見たと記されており、蛇が不動明王、あるいは弁財天の化身として庶民に語られていました。令和7年に発見された富士山縁起には、栗からの化身が春秋の彼岸の日に隠れたり現れたりする神秘なる岩には不動明王を表す梵字が書かれているとあり、蛇、竜にまつわる伝承が戦国時代にはすでに語られていたことがわかります。白蛇にまつわる伝説。昔、いずり水不動尊のお堂の屋根が草吹きだった頃、屋根の吹き替えを手伝ってほしいと村人が不動尊に願ったところ、傍らの木から大きな蛇が降りてきた。村人は慌てて参道に逃げ、後で見に来ると、いつの間にか吹き替えが終わっていた。歩く博物館アイコース、藤根南地区、泉と古墳を訪ねるコース、市役所6階文化課出張所または市公式ウェブサイトなどにあります。歩く博物館ガイドブック、全24コースの地図と解説付きです。問い合わせ、文化課、電話 22-1187、中に、一人一人が少し工夫するだけで、誰かの優しい暮らしにつながります。できることから一つずつ、暮らしの中に取り入れてみませんか。富士山を守り、未来につなぐ、富士山 SDGs。富士宮市に住む私たちが、これからもずっとこの町で住み続けるために、みんなで取り組む目標です。できることから一つずつ、一人一人が意識して行動しましょう。ここでは富士宮市の取り組みを紹介します。8、働きがいも経済成長も。豊かな資源を活用し、産業の振興を図ることで、新しい雇用の創出や地域経済の活性化につなげる。UIJ ターンを希望する人に市内企業への就職を支援したり、ハローワークや学校と連携して障害者の就労支援をしています。また、市が市内企業の商品を購入したり、仕事を請け負う機会を作るなど、中小企業の振興に取り組むとともに、地域経済の活性化につなげています。富士山クラフターズ・ミーツ・川崎市。富士宮市と川崎市の中小企業が、ものづくりの現場で培った技術を生かして開発した商品の展示、販売、ワークショップを行いました。市外の先駆的な取り組みを学ぶ機会や、ビジネスマッチングにつながる場を提供することで、中小企業同士が交流を深め、新たな事業展開の促進など、持続的な企業成長を図る機会となっています。問い合わせ、企画戦略課、電話 22-1113。コミュニケーション手段を増やす手話。過去に掲載した手話を動画で紹介しています。手話では、動きの強弱や速さ、表情で、嬉しい、悲しい、などの感情が伝わります。有名な食べ物は何ですか？左手を皿、人差し指と中指を立てた右手を箸に見立て、数回食べる動作をする、食べ物。前に向けた左手に人差し指を当て、同時に上に上げる、有名。首を傾けながら、右手人差し指を左右に振る。何？焼きそば。左右の手のひらを下から上にかき混ぜるように数回動かす。 富士宮市オリジナルの手話です。問い合わせ障害療育支援課、電話 22-1145、 図書館問い合わせ中央図書館、電話 26-5062、 ファックス 26-1284、 西富士図書館、電話 54-2020、 ファックス 54-2277、 芝川図書館、電話 65-2802、 ファックス 68-3811。 こんにちは、図書館です。新しく録音図書とデイジー図書や展示資料、大活字本が入りましたのでご紹介いたします。デイジー図書、声の広報富士宮、令和7年12月号。声の県民だより、令和7年12月号。展示資料、展示広報富士宮、令和7年12月号。展示県民だより、令和7年12月号。展示毎日、12月7日、14日、21日号。テルミ令和7年12月、令和8年1月号。ふれあい羅針盤、令和7年12月、令和8年1月号。大活字本、日本の伝説、柳田邦夫著、赤ヘル1975、上中下、重松清著。この他にも、デイジー図書や展示資料、大活字本がありますので、ご希望の作家や資料がありましたら、お問い合わせください。また、サピエ図書館で、他の図書館からデイジー図書を借りられます。お電話お待ちしております。通常休館日、月曜、芝川図書館は火曜日、毎月第4金曜日、祝日、月曜日にあたる場合は翌日も、ただし、土日にあたる場合は開館、年末年始、12月28日から1月3日まで、中央図書館は、毎週、水曜、木曜、金曜日は、午後7時まで開館します。私立図書館ウェブサイト、図書の予約、検索、貸し出し延長もできます。市公式ウェブサイトからアクセスを。駅前チャレンジハウスチリン、高校生から30歳ぐらいの若者が、販売や展示、イベントの開催など、趣味や特技を生かした活動を行う場、同じ夢やビジョンを持つ人同士が集まる場として、あなたのやってみたいを応援します。学生新聞コンテスト、令和7年9月から10月、富士宮市に興味を持つ高校生を対象に、市内のお店やスポット、人を通して富士宮市の魅力を発信するため、推しをテーマにした新聞コンテストを行いました。中学生や市外の高校生からの応募もあり、富士宮焼きそばのプチ話や子育てのしやすさ、多文化共生など様々な視点で富士宮市の魅力を紹介する新聞が寄せられました。市内の新聞社や市の関係者が審査員を務め、現役記者のアドバイスを受けられるなど、学生と市内事業者がつながるきっかけにもなりました。新聞制作を通して、学生が富士宮市のことを知り、魅力や課題を発見することで、これからも市と関わり続けたいと思うことを期待しています。今後は、コンテストに参加した学生や、探究学習に取り組む様々な高校の生徒が集まる学生新聞部の設立を目指しています。金曜のまにまに、自宅、学校、勤務先ではない富士宮市の新しいコミュニティを作りたいとの思いから、地域おこし協力隊インターンの高木陽介さんが企画しました。金曜の夜に集まり、登壇者の夢や思い、挑戦してみたいことを聞き、お互いに応援しながら実現に向けて語り合います。令和7年11月に初開催。今後も毎月2回、定期的に開催していく予定です。イベントのコンセプト、自宅や学校、勤務先などでは話しにくい、 SNS では伝わりにくい、そんな自分の内に抱えている本当の思いは、実際に声に出して顔を見て話さなければ伝わらない。それを聞いた誰かが自分のことを応援してくれたり、また別の誰かを励ますことにつながるかもしれない。SNS が発達しすぎた今だからこそ、みんなが忘れかけていた思いを声に出して誰かに伝えることの大切さに気づくイベントです。問い合わせ、地域政策推進室、電話 22-1215、駅前チャレンジハウスチリン、電話 070-5039-6918。
スポーツ、子どもから高齢者まで、みんながスポーツを通して心も体も健康に過ごせるように、市民一人一スポーツを目指しています。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 22-1190。 第26回静岡県市町対抗駅伝競争大会結果。第26回静岡県市町対抗駅伝競争大会が12月6日土曜日に開催されました。沿道や競技場からの大きな声援が選手の力となりました。応援ありがとうございました。結果、順位、市の部、9位、タイム、2時間17分30秒。第11区、赤坂文也さん、加藤学園、高校3年と、第12区、赤坂優馬さん、東京国際大学4年の兄弟が、共に区間4位で走る活躍などにより、市の部で9位と健闘しました。同時に開催された小学生男女別1500メートル競争では、前澤誠吾さん、東小6年が男子1組で6位、5分3秒59、深谷圭人さん、北山小5年が女子1組で3位、5分26秒57で、ともに自己ベストを更新しました。スケジュール、救急医療センター、資格確認書などをご持参ください。変更する場合がありますので、必ず事前にご確認ください。内科、小児科、外科、平日は午後7時から、翌日午前8時まで、週末は午後2時から月曜日の午前8時まで、その他の休日、年末年始は前夜から翌日午前8時まで。歯科、休日及び年末年始は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分まで。問い合わせ先、富士宮市救急医療センター 24-9999。 緊急眼科医、診療時間午前9時から午後5時。1月1日、安倍眼科医院、富士市湯の木 054561-5810。 1月2日、朝岡眼科医院、富士市今泉 054552-0745。1月3日、山本眼科クリニック、富士市石坂、054521-0069。1月4日、安倍眼科医院、富士市湯の木、054561-5810。1月11日、中川眼科、大岩、054429-6000。1月12日、長野医院、富士市湯の木、054560-7100。1月18日、朝岡眼科医院、富士市今泉、054552-0745。1月25日、山本眼科クリニック、富士市石坂、054521-0069。2月1日、加藤医院、富士市ひな、054534-0011。2月8日、 天神眼科医院若宮町0544-23-7050、医療機関が変更となる場合がありますので、必ずご確認ください。税などの納期、1月5日、固定資産税、都市計画税3期、国民健康保険税6期、後期高齢者医療保険料5期、介護保険料6期、保育料12月分、市営住宅使用料、駐車場使用料12月分、1月28日、水道料金、下水道使用料12月分、2月2日、後期高齢者医療保険料6期、下水道事業受益者負担金4期、保育料1月分、市営住宅使用料、駐車場使用料1月分、2月3日、市民税、県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、コミュニティ FM ラジオ FM84.4MHz で、富士市、富士宮市の情報を発信しています。富士宮市インフォメーション、月曜日から金曜日、1日3回、午前7時50分、午後1時30分、午後6時から、生電話インタビュー、金曜日の午後1時30分から、みんな集まれ学校スクープ、日曜日午前8時45分から、ときめきクラブ放送時間約40分、介護をしている人向けの情報、金曜日午前11時から、教えて富士宮市長、第2金曜日午前7時42分ごろ、問い合わせ先、広報課 22-1119、市役所、休日会長と夜間会長、休日会長、2月1日日曜日、午前8時30分から午後5時、夜間会長、毎週水曜日、午後7時まで、取扱い業務は限られていますので、事前にお問い合わせください。問い合わせ、市民課 22-1134。街角写真館。秋日より多くのイベントが催された3連休。白糸の滝ライトアップ2025。11月21日金曜日、22日土曜日の2日間限定で白糸の滝に幻想的な光が灯りました。当日は観光駐車場が無料開放され、富士山ナンバーだけでなく、市外からも多くの観光客が訪れました。秋も深まり、深紅に染まる紅葉を照らす光と、流れ落ちる清らかな白糸の滝が織りなす演出に、訪れた人は目を奪われました。第36回市民レクスポ祭、11月22日土曜日、市民体育館ではカローリングやボッチャなど、さまざまなレクリエーションスポーツが行われました。事前の申し込みがないため、参加者はその場で知り合った人と協力して競技に臨み、新たな出会いの場にもなっています。戸上スポーツ広場では、グラウンドゴルフなどが行われ、普段から地元で腕を磨いている人たちの指導のもと、初めて体験する人も競技を楽しみました。湯野の里縄文祭り、11月22日土曜日、大鹿久保遺跡で湯野の里縄文祭りが開催されました。参加者は原始的な方法での火起こしや弓矢で的を狙うイノシシ肉の入った縄文汁を食べるなど、縄文時代の生活を体験しました。クイズラリーでは、市外からも多くの参加者が集まり、地域の人と交流しないと答えがわからない問題に、お店の人や 主催者に教えてと走り回る子どもでにぎわいました。人口と世帯数、令和7年12月1日現在、男性 62,649、 対前月比マイナス27、女性 63,229、 マイナス25、合計 125,878、 マイナス52、世帯 59,840、 プラス26。
今月の声の広報富士宮はいかがでしたか？係では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。なお、この CD は20日までにお返しください。編集と発行、および問い合わせ、富士宮市広報課、郵便番号 418-8601、静岡県富士宮市弓沢町150番地、電話0544-22-1119、ファックス 0544-22-1206、 ホームページアドレス http://www.city.fujinomiya.lg.jp